知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、
世田キャリパーソナリティの勝木陽子です。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えします。さあ、今回のゲストは行政書士の柴田俊さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは柴田さん、自己紹介をお願いします。
はい、私は世田谷区生まれ世田谷区育ちの31歳ですね、柴田と申します。はい、今は相続とか、不動産を専門にしている行政書士事務所を開業しています。行政書士ってなんか聞いたことありますかね、皆さん。こういろんな人に聞くと、まあ、聞いたことはあるけど、何をしているかを正確に答えられる人っていうのは 1% ぐらいもいないんですけど。
知らない、本当行政書士とかわからない。
そうですよね。
はい、
なんか司法書士とか弁護士とか税理士とは何が違うのみたいなことを結構よく聞かれるんですけど。
全部同じ感じになっちゃうんですよね。
なんか似たようなものではあるんですけど、はい、なんか行政書士は正確に言うと観光書向けの書類の作成とか手続きの代行を行う職業っていうふうに言われてます。まあ、あの省庁とか役所向けの書類作成とかですかね。はい、例えば、外国人が日本で働くためのビザの申請だったりとか、あとは何かビジネスを始めるにあたっての営業許可の取得とか、で、あとは私がやってるみたいに相続手続き、遺言書を作ったりとか、遺産分割協議書を作ったりするみたいな、まあ結構幅広い、業務内容になっていて、まあ、結構基本皆さん専門分野を決めて業務に当たっているという形で、私は相続と不動産を専門にやっている行政書士です。よろしくお願いします。
そういうことなんですね。行政書士っていう言葉自体がね、あまり耳なじみのないものなんですが。
そうですよね。
そうなると一般人の私たちが一番こう身近に触れるのはやっぱり相続とか遺言の部分になるんでしょうか。
そうですね、個人の方だと実際に相続が発生してから相続手続きをたりとか、あとは、はい、相続の対策として遺言書を作ったりとか、はいはい、認知症対策として任意後見契約を作ったり家族信託をしたりっていうところでご依頼いただくことが多いですね。
ちょっと今言った言葉がほとんど全部わからなかったんですけれども。
はい、はい、
まあ、ただね、今相続とか遺言とか言われちゃうと、いやうちそんな財産ないし、うんうん、そんな全然いらないとか、なんかやっぱり関係ない感じに思えちゃうんですが、まあ、それは財産いっぱいある人はね、そういうのやっていただきたいけれども、
そうですね、なんか結構そう思われている方いらっしゃるんですけど、やっぱりなんか実際に身の回りで相続が発生しだすと、まあ、財産の問題だけじゃなくて家族関係の問題だったりとか、手続き上すごい、大変だったみたいなエピソードって結構よく聞きませんか？いかがですかね？
そうですね、そのいっぱいあるっていう人はまあもうやっちゃうじゃないですか。でも、普通っていうお家ってもういざという時じゃないとなんか動かないし、そのいざっていう時にもなすごいたくさんあるわけじゃないから、積極的に何かやりたいっていう気持ちにならなくなるので、なんかできればその当事者がやっといてほしいなっていう気持ちはすごくするんですよね。
そうですよね、
うん、
遺言とかだと確かになんかご高齢のご両親に書いておいてほしいみたいなニーズはすごいあるんですけど、第三者の調査とかでもそれってアンケートとかでも高い比率で出るんですね。まあ、多くの人が上の世代には、遺言書を作るだったりとか、相続の対策しておいてほしいみたいな人、かなり多いんですけれども、一方で現実じゃあご両親とそういった話してますかとか、実際にご両親が遺言書書いてますかみたいな質問をすると、作ってる作ってないとかの前段でまずわからないっていう回答が ほぼほぼなんですね。まあ、作っておいてほしいけれどもなかなか話しづらいっていうところのギャップがすごいあるなっていうところを感じていて、私自身はなんかそういったコミュニケーションの 段からお手伝いできればなと思っているところです。
でもね、やっぱりなんかもちろん作ってほしいというのは分かるんだけれども、なかなかはそんな、なんかお父さん今いくら持ってんのとか、なんかね、これどういうふうに分けるつもりとか、なんかちょっと聞けない部分は私もありました。全然一回も本当に、数年前にうちは亡くなったんですけれども、亡くなるまでそういう話を一回もしたこともないし、どういう財産があるのかっていうのも全く分からなかったんで、どうやって聞けばいいんだろう。
結構ご関係性とかにもよるんですけど、なんか私のところにご相談いただくケースって、高齢者ご本人からご相談いただくケースもあれば、お子さんと一緒に、お子様がどちらかというと窓口になって家族みんなで来てくれるみたいな話があります、はい、でその方たちは、結構実は両親もなんとなく作りたいとか準備したいなって思っていて、勇気出して話してみたら、意外と乗り気だったみたいなケースが割と多いですね。なので、どうしても気まずくなければ一回話してみる。で、それを、自分のために作ってもらう、自分が資産をもらいたいから作ってくださいみたいな言い方よりは、何かあった時のために、家族全員が困らないようにとか、主語を大きくしたりとか、あとは周りのケース、をなんか単純に話す、知り合いのお父さんが亡くなって結構大変だったみたいなんだよね、お父さんは何か準備しているのみたいな、なんかそういうちょっと間接的なアプローチにすると摩擦は少ないかなと思いますね。
向こうっていうのは親の方なんですけれども、もしかすると切り出しにくさっていうのはあったのかもしれないっていうのはありますね。だからあるのかもしれないですよね。
はい、そうですね。特にご高齢のご両親とかだと、何かやりたいことがあっても、多分遺言書とか相続対策に限らずですけど、自分で情報収集したりする能力ってどうしても子供世代、娘さんとか息子さんの方が高いと思うので、なんかそもそも興味があるのかどうかっていうところに聞いて、興味があるならやり方調べてあげるとか、なんかそういうのってご両親の助けにもなると思うので、まずは勇気出して話してみていただきたいですね。
なんかのタイミングで、
あとは話し出し方のコツとしてはいろいろあるんですけど、なんか財産の話っていう切り口だとやっぱりなんか日本人アレルギー感じる方多いので、
なんか
住まい、住まいとか今後の暮らし方みたいな切り口で話すといいのかなっていうのはあります。まず実家どういうふうにしていきたいのとか、今後ちょっと障害とか介護が必要になってきたときに自宅で過ごしたいのか、それとももう家族には迷惑かけたくないから施設に入りたいのかとか、そもそもなんかそこの希望から聞いていって、そのご両親のこう、今後の生活のイメージを確認してあげる、手伝いをするみたいな、そういうスタンスで入っていくと、もうちょっとソフトになるかなと思いますね。
なんかそうやってこういろんな例を知ってると、あ、こういうやり方もあるんだ、ああいうやり方もあるんだっていうのがちょっと分かりますよね。
そうですね、はい、
まず切り出し方が分からないっていうのはあるのと、それからじゃあ今度じゃあ相談しますってなったら、今度実際何もまだ始まってないんですけれども、一体誰に何を相談するのってなりますよね。
そうですよね、はい。なんか結構、誰に相談行ったらいいのとか、どのタイミングで相談行けばいいのっていうご質問を結構受けるんですけども、極論、なるべく、早い段階でご相談いただければ、多分、誰に相談行ってもよくて、専門家だったら。税理士でも、司法書士でも、弁護士でも、行政書士でも、相続の領域が専門領域なのであれば、割と誰でもいいのかなっていう気はしますね。
それはどうしてですか？
もちろんその相続っていう分野の中でも専門分野は決まっていて、例えば税理士だったら相続税の申告が得意とか、司法書士だったら不動産、相続した不動産の名義変更が得意とか、弁護士だったら、揉め事を解決するのが得意とか、行政書士だったら資料を集めたり作成するのが得意とか、専門分野はあることはあるんですけども、具体的に問題、ご お客様の問題を解決したりとか手続きを行っていく上では、専門家同士連携してチーム組みながら動いていくので、その最初の窓口は割とどこでもいいっていうのが、私の意見ですね。
じゃあ柴田さんも例えば自分の専門じゃないなと思ったら違う人につないでいく形になるわけなんですか？
そうですね、私一人で全部解決できるケースっていうのは、まあ、全体の半分ぐらいで、まあ、残りは不動産が相続資産の中にあるのであれば司法書士と連携したりとか、相続税申告が必要だったら税理士と一緒に連携したりみたいな感じですね。で、純粋になんかその案件を丸投げするっていうよりは、私の方でお話聞かせていただいて必要な資料の収集とかをして交通整理をしてから必要な手続きについて他の専門家と並走してやっていくみたいな、そういうイメージです。
やっぱり相談に行く前によくこう本あるじゃないですか、こうこれ一個で相続が分かる本とか、これ一冊でなんか親のなんかがこう亡くなる前に読んでおく本とか、はい、そういうのってやっぱり勉強しておいた方がいいものでしょうか？
そんなに必要ないかなとは思いますね。全部ご自身で最初から最後までやりたいとかであればそういう勉強をした方がいいと思うんですけれども、うん、まあ、専門家の力を借りながらっていう話だと別にそこの勉強というかインプット情報収集はそんなにいらないですか。っていうのも、まあ、結構相続の手続きって、まあ、そもそもが何でしょう、個人の方からすると人生で1回2回3回あるかないかぐらいで、
うんうん、
まあ、そのためだけに勉強するのはちょっとなんかこう効率が悪いかなっていうのがまあ一つあるのと、あともう一つは相続の手続きとか相続の対策って家族構成とかお持ちの資産の内容とか、うん、あとはまあその関係者たちのご希望によって必要なこととかやるべきことって結構変わってくるので、まあ、本とかテレビの情報だってやっぱり一般向けに作られるので一般論で1から100まで必要な手続きとかが載ってくると思うんですけれども、実はその中にも不要なものとかもうちょっと掘り下げて知っておくべきことっていうのがあるので、まあ、そう考えると、まあ、専門家に1対1でちゃんと話して自分とか自分の家族にとって必要な手続きっていうのを教えてもらうっていうのがまず一歩目として効率的だし間違いがない、よりいい相続手続きができるかなと思いますね。
これすごく勉強しないでもいけるっていうのはすごくいいなと思ったんですが、これどういう人が相談に来ることが柴田さんのところは多いんですか？
多いで言うと、まあ、相続の対策をする、うん、まあ、遺言書書きたい本人が来るっていうよりも、うん、実は子供と一緒にいらしていただいたりとか、あとは相続手続きが始まって、うん、からその財産を受け取る子ども世代が相談に来るっていうケースが、うん、私はどちらかというと多くて、
うん、
具体的には50代とか60代の方がご相談に来るっていうのが一番多いですね。
50代親のことですよね、
う
ん、これは50代、ね、60代と、
はい、
あーそうなんです。
例えば50代の娘さんとご両親80代、はい、90代ぐらいの家族が遺言書作りたいで、ご夫婦でご両親、はい、ご夫婦で遺言書作ったりとか、
はいはい、
あとは、お父様が80歳90歳ぐらいのお父様が亡くなられて、はい、相続人は亡くなられた方の奥様と娘である自分、はい、だけれども、まあ、窓口は自分、うん、50歳60歳の娘様がご相談に来て、はい、いろいろ相続手続きを進めるみたいな。
今なんかちょっとお話を聞いてると、最初の柴田さんの話を、一連のお話を聞いてると、まあ、これなんか男女ではないけれどもなんか男性がやった方がいいのかななんて思ってたんですが、今の感じだとなんか娘さんが来ることの方が多い感じですかね。
結構多いですね。そうですね、なんとなくどうなんですか、まあ、ケースとかご家族にもよると思うんですけど、私の周りだと結構そのご両親の近くに住まれてたりとか、
はい、
あとは定期的に連絡を取ったりみたいなのが、はい、息子さんより娘さんの方が多いケースがあって、そっちの方がやっぱりご両親としては安心して任せられるというか、そういうのはあると思いますね。
で、いろいろね、お話をお聞きしていると、やっぱ当たり前のことなんですが、やっぱすごいご専門なんだなというふうに思うんですが、 どうですかね、聞いてる皆さん、こう柴田さんってすごいなんか真面目な、なんていうのかな、メガネ君みたいなイメージをもしかしたら想像してるかもしれないんですが、これね、本当にね、姿が見えないのがなんか残念、皆さん残念って私は声を大にして言いたいぐらい、本当にシュッとしたイケメンなんですよ。若いし爽やかだし、はい、やっぱりあれですね、50代60代のそのなんていうんですか、マダムたちが こぞって相談に行くっていう行列のできる感じがすごくよくわかるんですが、なんだろう、なんでそのまず若い人、若い方なんですか、その相続専門の行政書士って言ったらなんかおじいちゃんとか出てきそうなイメージなんだけど、それは合ってる？
そうですね、いや、はい、あって、イメージ合ってると思いますね。私31歳なんですけど、その専門家の中だと若い方だと思います。例えば、まあ、行政書士っていう括りの中でいくと、行政書士の平均年齢って55歳ぐらいっていうふうに言われてるので、まあ結構その行政書士の集まりとか行っても一番若いとか、なんかそういうところはよくありますね。
話を戻す、
相対的に若いっていうのは、はい、事実だと思います。
もう結構その行政書士会とか言うと、もうおじいちゃんとかおじさんとか、そういうなんか格好のいい感じの人たちばっかり集まる感じ。
そうですね、はい、実際そんな感じです。
柴田氏みたいにシュッとした人はあまりいないってことです。
いや、そんなことは言えないですよ。
いませんねとも言えないですよ。
言えないですね、それは。
でもそんな柴田さんがまずそもそもなんで行政書士って、行政書士にたどり着くのはどういう感じなんですか？
行政書士になった理由ですかね。もともとは、相続かける IT みたいなところで、IT 企業作って IT サービス作ってやってたんですけど、はい、なかなか、サービスがこう広がっていかないかったんですね。その時の理由っていうのが、多分自分があんまり現場をわからないままサービス作ってしまって、本当に相続で悩まれてる方とか、ご不安抱えて何か対策を打とうとしてる方が本当の意味でなんかどういうところに悩まれてるのかとか、どこで困ってるのかみたいなところを、ちょっとその現場を知らないとまずはそういったもの作れないなと思って、現場の仕事をするために行政書士の資格を取ったっていうところがスタートではあります。
もともと相続をやりたいと思って、その後に行政書士が来たっていうことですね。
そうです、はい。
ではその相続とかそういったことをやりたいと思われたのはなんでなんでしょうか？
なんか広い意味で言うと、やっぱりその今後高齢化社会の中で結構社会問題になっていくのかなと思っていて、死者数って日本だと、人口は増えて、人口は減っていくけど死者数は増えていくっていう状況が今後数十年続いていくっていうふうに言われていて、それだけでも結構困る人多そうだなって思いましたし、あとは私もともと不動産業界とか金融業界にいたので、なんかその専門性としても割と近いところがあるなって思ったのが、ちょっと広い意味での話で、
ね、
もうちょっと感情的な話になると、僕仲良かった友達が20代の前半の時に急に亡くなった時があって、でなんかその時に、若くても、ご高齢の方でも平等に死ぬってことは訪れるし、タイミングは分からないっていう当たり前のことにも気づきましたし、実際知り合いが亡くなって、友達が亡くなった時にご両親とか、僕も含めて友達とかの、手続き的な部分とか精神的な部分での大変さをすごい感じていて、そこを自分一人の力だったりとかチームとかで解決、仕組みとして解決できないかなっていうところがスタートになって、相続の領域に入っていきたいなと思って入ってます。
そう、いつ人が亡くなるかわからないっていうのは確かにそうですよね。なんか相続とか遺言というと、自分の上の世代の話の気がするけども、自分も当てはまるかもしれない上に、正直言うと若い家族とか、自分の家族全員がもちろん関係してくること ではあるなっていう、その人たちが困るとかそういったことを考えると、うんうん、すごい尊いお仕事なんですね。
あ、そうですね、まあ、結構人の生き死にとかに関わるのでドラマチックな話を聞くことは多いですね。
なんかちょっと思い出に残ってる出来事とか差し支えない範囲で、
うん、
あればお話しいただけますか？
なんか結構案件全部ドラマチックというな感じはして、結構全部印象に残ってはいますね。遺言書作るにしてもその財産を、まあ、どういうふうに分けていくかみたいな話って、なんかその数字だけ見れば、まあ、じゃあ1000万円娘に渡して2000万円息子に渡すみたいな話はあると思うんですけど、やっぱりその揉め事を防止したりとか、より希望に沿った形にするためにお客様のこうなんでそういう風にしたいのかみたいなところまで私は聞くようにしているんですけど、まあ、その中で、まあ、昔から息子はこういう風に良くしてくれたとか、娘は近くに住んでいて、まあ、一緒に不動産を時に渡すから現金を少なくするとか、まあ、逆にそのひどいことされたから渡したくないみたいな話もいっぱいあるんですけれども、うん、まあ、そういうところも含めて結構人の人生であり家族の人生だなみたいなところを思うことが多くて、結構全体的にあの印象には残ってるっていうのはありますね。なんかその中で一番っていうと、なんかその80歳ぐらいの3姉妹の相続手続きだったんですけど、
はい、
その人のお父さんが亡くなった時の相続手続きがまだ終わってなくって、で、まあ、その相続手続きが15年前ぐらいに起きたんだけど、その時に揉めてそれ以来連絡取ってないですみたいな感じのご相談がたまたまこのタイミングで来て、去年やったんですけど、まあ、ちょっと私が間取りなすような感じで連絡取ってみたりとか、まあ、落としどころを一緒に見つけるお手伝いをして、でもう十数年ぶりぐらいに連絡取って、 ある程度結論が出た時に、その姉妹の方のうち一人がなんかすごい良かったですみたいな感じで涙流して喜んでいて、は結構心動かされましたね。
そうか、なんかすごい最初前半は硬い感じなのかと思ってたら、結構そのお金とかその行間にいろいろなその人たちの人生がこう入ってるっていう部分っていうのはすごいドラマチックですよね。
本当そうですね、人に歴史ありって感じですね。でも皆さんそうかなとは思います。普段あんまり意識してないだけで、今までの人生関わってきた家族とか、まあ、家族に準ずるような人たちとか、まあ、これからの生活どうしていきたいかって人それぞれ絶対歴史あるし希望あるし、なんかそこを、なんだろう、死んだら終わりって考えるのか、死んだ後の家族とかまで、こう、死体を広げて考えられるかどうかっていうところは、結構今の時代ならではの問題なのかなって気がしますね。
確かに。ということは、割と早くから自分の財産とかについて、気づいてきたものについて、まあ、中間報告ではないけれども、考えて、それを誰に渡したいのか、なぜなのかっていう考えるっていうのは、これからをどう生きるかにも関わってくることなんじゃないかなって今聞いてて思ったんですけど。
本当そうですね、私もそう思います、うん、若い人でも遺言書書いてみて、こう思考がすっきりしたとか、うん、まあ、それこそ今後どう生きていきたいかが整理されたとか、もうちょっと具体的なところで言うと、なんか口座がいっぱいあったからちょっと当時使ってないやつは解約したりとか、使ってないサブスクは解約してとかで、まあ、なんか資産の整理につながったとか、なんかそういういい面もあるので、相続対策とかああいう硬い話として捉えずに、なんかこう今後どう生きるかとか、今の自分どうなってるかみたいなのの定期チェックみたいなこととしてご相談いただくと結構いいかなと思いますね。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内のおすすめ、ホットできる場所を紹介していただきます、今日のゲストの柴田さんのホットスポットはどこでしょうか？
はい、僕が好きなのはボアラっていうケーキ屋さんですね。場所は千歳船橋駅と用賀の間ぐらいにあって、はい、 世田谷通り沿いで地元班でいうと、うん、なんだろう、中関東中央病院とかの近くにあるようなケーキ屋さんで30年ぐらいあるんですよね。僕が物心ついた時からあって、なんか誕生日とかちょっとしたお祝いとかに食べてた思い出の味って感じ。なんか甘すぎなくて美味しくて、特に僕はタルト系がおすすめなのと、あと焼き菓子とかも美味しくて、その世田谷の地名入ったなんか豪徳寺のなんか招き猫フィナンシェみたいな、
招き猫、
はい、合ってるか分かんないですけど、
うんうん、
なんかそういう名前が入ってる焼き菓子とかが詰め合わせであるので、うん、なんかちょっとした手土産とかでも喜ばれたり話題になったりするのでおすすめです、はい
はい、はい。私もこの系列かな、アルパジョンっていうところでやっぱりその地名の入った下北沢はなんか劇場だったり確かしたんですけど、なんかそういうの、うん、
あって、そう、はい、
そう、世田谷土産に必ず使っているっていう感じですけれども、はい、
そう、姉妹店、はい、京都とか梅ヶ丘とか絹田、
はい、
あるって感じですかね。うん。
はい。
美味しいです。
ちっちゃい頃から通ってる意外と甘党な柴田さんでした。
テタキャリ。
柴田さんは YouTube とか TikTok ね、もうこう頻繁に顔を出されているというか登場していますけれども。どうですか？
先月ぐらいから始めました、うん、思い起こしを上げてそう、なんか個人的に相続って、まあ、ちょっとさっきの話でも出ましたけど、まあ、絶対発生するもので、自分の相続とかご両親の相続とかなんとなく気にしてたりとかぼんやり不安に思う方も多いと思っている一方で、なんか実際に問題発生してないのに専門家に相談行くのってどうなんだろうっていう声も結構あるので、なんかそこををなるべく早くお気軽に相談いただけるように、ちょっと今動画撮影とか編集とか投稿とかを頑張っているので、ぜひ TikTok 見ていただいたりとか、あとは無料相談もやってるので、お気軽にご連絡いただければと思います。テレビ電話でも電話でも、あとは世田谷区内だったら出張も行いますので、ぜひご連絡ください。お話したいです。
初回は無料なんですね。
あ、そうです、はい、30分無料でやってます。
あ、そうですね。 TikTok は私もちょっとだけね、お手伝いさせていただいてるんですが、あ、
本当お世話になってます。
タイトルは、
タイトル、あ、チャンネル名は、
あ、チャンネル名、
相続王子っていう名前でやらせていただいてます。めっちゃ笑うじゃないですか、
はい、王子って、王子、どうなんですか、これ最初かなり抵抗あったみたいだけど、王子って名前ついて。
ありました。はい。なんか相続王子ってがいいんじゃないって、知り合いの人に言われてから、多分半年ぐらい悩み、やっともうやるしかねえかと思ってやってます。
詳しくはね、ぜひ、概要欄をご覧いただければと思います。柴田さん、じゃあ、お気軽にご相談っていうのをさっきもう言っていただいちゃったんですが、もうこれがエンディングでございますので、うん、皆さんへのメッセージ、ダメ押しのようにもう一度お願いいたします。
はい、迫った問題とかがなくても、なんかこう一度専門家と話してるとすっきりする部分もあるのかなと思っていて、実際にご相談いただいた方でも、その結局ご依頼には至らなかったけど、ちょっと話できただけですごい助かりましたみたいなことを言ってくださる方もすごい多いですし、私自身は全然それでもそれがいいなとは思っているので、ぜひまずはご連絡からお願いします。すぐ連絡返せると思います。
はい、ということで、あ、まだまだって思ってても、まあとりあえずちょっと相談してみようかなっていうのでもいいということがよくわかりました、面白いお話ありがとうございました。ゲストは柴田行政書士事務所の柴田俊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、次回もお楽しみに。